どうも、こんにちは。元ネイルサロンオーナーのバナです。この番組は、コンサルタントの斉藤さんと私が、幸せなサロンオーナーになるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速、第68回目の質問に入っていきます。第68回目の質問は、現在サロンをオープンして1年ほどで、月40万円前後の売り上げがあります。ありがたいことに、毎月新規客は、インスタ、e パーク、ホームページなどで10名ほど来店されます。ただ、リピート率が3、4割ほどしかないので、新規集客ができなくなったら、と考えると不安です。リピート率を上げるための対策をいろいろ調べてみたのですが、調べすぎて何から始めていいのか悩んでいます。今は何も対策をしていないので、何から始めるのがいいか教えていただけたら嬉しいです。といったご質問をいただきました。
はい。そうですね。リピート率ですね。リピート率結構悩んでる方多いんですよね。僕もアンケートを取って、皆さんやっぱり一番多いのはリピート率を上げる方法を知りたいみたいな。やっぱ的に、今まで過去1年ずつ3回取ったことあるんですけど、アンケートを。その都度やっぱりリピート率が一番なんですよね。それだけリピート率に困ってるサロンさんが多いってことだと思うんですけど、で、サロンオープンで月40万前後だったら、1人でやってたら、まあ、かなり素晴らしいと思いますので、で、インバックホームページで、パラパラで10名ぐらいのお客さん来てるってことは素晴らしいので、まあ、その上でですけど、で、あと、ちなみにサロンさんのリピート率って平均で大体3割ぐらいなんですよ。3割って言われてまして、だから3、4割だとまあ普通、この方だとまあ普通のリピート率みたいな感じになります。何から始めたらいいのかって話ですね。
そうですね、リピート率の対策として。
まあ、いろいろあるんですけど、まず、お客さんのことをやっぱ知ることが大事でして、リピートしてくれるお客さんとリピートしてくれないお客さんって何が違うんだろうっていうのをまず知っていくことが大事なんですよ。で、大体その悩みの深さだったりとか、お客さんのその特徴、特性が違うっていうふうに結論が出てくると思うんですけど、まずは、お客さんにインタビューをしていく、リピートする人、しない人に、もう新規が来たら、必ず、悩みは何ですかと、で、なんでうちを選んでくれたのかと。で、それで、あと、その次回予約取ってくれたら、なんで次回予約取ってくれたのかと。で、次回予約取らなかったら、まあ、ちなみにちょっと別に責める意味じゃないんですけど、リピートしてくれないというか、その次回予約取らない、なんか理由とかってあるんですかみたいな。を言う。まあでも、表面上な答えを言う人が多分ほとんどだと思うんですけど、例えば、その、ちょっと今、シフトが出てないんで予定決めれませんみたいなことを言われたりとか、もしかしたら内側でちょっと施術の内容で嫌なところがあったのかもしれませんし、そこはちゃんと、もし差し支えなければなんですけど、そのどこか至らない点とかありましたみたいな。教えていただけますと、すごく嬉しいんですけど、みたいな感じで。
今後の改善に
そう
金
で
を
すね。
立たせていただければみたいな感じですよね。
まあ、ちょっとハート強くないと無理だと思いますけど。まあ、それでちょっと聞いてもらうみたいな感じとか、まあ、とにかく僕が言いたいのは、お客さんのそのリピートする人、しない人、まずなんで違うのかっていうのを、インタビューしてって、知っていくことが大事なんですよ。で、多分予想では悩みの質とか、深さが違うので、だからまあそこをまず、確認していく。で、深さがどれぐらい違うとリピートしてくれるのかとかも分かってくるじゃないですか。っていうのをやっていくことですね。で、あとは、やっぱインスタ、イパークホームページなどに来てるっていうことなので、それぞれの媒体でリピート率がどれぐらいかっていうのを数字取るといいんですよ。で、インスタだったら結構リピートしてくれる、イパークだったら全然されない、1回で終わり、ホームページだったら3回ぐらい来てくれるみたいな感じで、 大体分かってくるので、
う
で、それを数字を取っていくと、じゃあ E パークやる必要ないよねみたいな感じになってきたりとか、
んうん。もう。
E パークがリピート率低い理由は、じゃあ E パークだけかなり安くしてるとかっていうようなことが見えてきたりするので、で、もしかしたら E パークを使ってる人たちと自分のサロンのそういう相性があんま良くなくてとかっていうのが見えてく
なるほど。
るんですよ。その辺をまず徹底的に分析していくことが、大事かなと。で、その上でリピート率を上げるための対策をいろいろ調べたってことなので、調べて良さそうだなっていう思う施策をもう、やりまくるというか、実践し続けて、結果出るものを残していくっていうような感じですね。何も対策してないっていうのが一番良くないので、何から始めていいのかわからない、いろいろ調べすぎて、情報がありすぎて、どうしていいかわからないっていうのは、わかるんですけど、気持ちとしては。もう何もしてないっていうのが一番良くないので、これかなっていうのでもいいので、一つ一つやっていく。で、リピート率で、有料でもいいので、セミナーを受けたりとか、そういうような教材を買ってでも、やっぱりリピート率の実践の仕方がわからないってことでしたら、その辺を受けていくといいんじゃないかなと。
そうですね。なんかいろんな人の意見が多分あるから、ね、調べるだけだと。
そ
その中でも、あ、この人自分と合うな、みたいな人の、ね、ものを、とりあえず全部やってみるとか、がいい
そう
か
で
も。
すね。で、やっぱ、稼げないというか、売り上げが低迷している人の特徴として、これすごい不思議というか、そりゃそうだよなと思うんですけど、両方、その不思議って思う部分は、やっぱ無料で情報を終わらせようとする人がかなり多いんですよね。で、無料でやっぱ情報を奪おうというか、取ろう取ろうみたいな感じの人が多くて、で、それで結果出たらラッキーみたいな。で、その感覚がちょっと僕には正直あまりよくわからなくて、やっぱその無料の情報は無料ですし、有料の情報は有料として、やっぱお金もらえ、逆の立場で考えたらわかると思うんですけど、無料で教えてって言われて教えますかっていう。今まで自分が、なんていうの、血と汗と涙の結晶みたいな感じで学び続けて、実践し続けたものを、そんな無料で教えますかみたいな。で、有料でお金払ってでも学びたいっていうような覚悟があったら、その人に教えたいと思いませんかと。その人に、やっぱ時間を割いて教えていきたいと思うのが普通だと思うんですよね。だから、やっぱ有料で、それでも投資してやっていくっていう人は、やっぱそこから伸びてきますし、時間短縮にもなりますし、っていうのはあるので、無料でやってみて、お金がないんでみたいなことも言う方も多いんですけど、だから無料でやるっていう発想があるんですけど、だったら本とかそういう安いものでいいから投資をしていったりとか、やっぱそういうことをやり続けないと、今後生き残れないんじゃないかなってすごい思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
それでは、今回の一問一答は以上となります。この番組では、質問を随時募集しています。メルマガに返信してメールをいただくか、LINE でメッセージをお願いします。その中から採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。